聴覚の障害の方々がおりますと、マスクをしたのではわからないですね。これは聾学校で教えたことがない人には分かりにくいことですが、聾学校では長い歴史の間、一切手話は禁じられていた。何によって読み取るかというと、もっぱら全部口の形だったんです。ほいと補聴器は補助です。聾学校に入っている人の中には、ほとんど音が入らない。音が、補聴器をして音が入っても、例えば、みかんって言うんだ、たたた、三つの音が鳴ってるということしかわからない。決してみかんとかりんごとか聞こえない言葉としてはですね。そういうことですので、補聴器は音の感じをつかみ取るだけで、もっぱら口なんですね。そういうことでしたから、現在の老君、老者の方、中途の方でも、口の形というのは非常に大事なわけです。ですね。聾学校教育はほとんど口の形でしっかり開けて、大きな声でしっかり開ける。それが一番基本中の基本で、口をもぞもぞさせて言うことは厳禁だったわけですね。聾学校教育では。それはシュアサークルしか知らない人にとっては全く意外なことなんですね。そのぐらい口を見てるわけです。口、表情を見てるということなんですね。はい。そういうことで、マスクをしては決してその一番肝心な口の動きはわからない。表情も動きもわからないということですので、ろう者、聴覚障害者といっても様々な種類があるわけですね。中途失調の人とろう者とは相当違うわけですが、いずれにしても口の形がはっきり見えるということが一番要なわけです。で、手話サークルしか行ったことない人は、その口の形を見ることが、口をはっきり言うことはどれだけ大切かわからないと。なかなかわからないということになりますね。はい。そういうことで、近藤さん聞こえてますか？
もっと聞こえます。はい。
聞こえなかった。
口の動きも見てます。
はい。それでは、今日はですね、フィリフィシントのための祈りというところですが、ここでまず私たちが気がつくことがあります。今日読んだ短い箇所で特に目立つ言葉、繰り返し言われている、使われている言葉がありますね。繰り返し言われている、それは3節にも4節、5節、6節、7節、8節、すべての節に出てくる言葉があります。こんなことはここだけなんです、聖書でも。3節から8節までわずかな箇所に繰り返し出てくる。全部の節に出てきます。それはあなた方という言葉です。繰り返しを厭わず、私はあなた方のことを思い起こすために、あなた方一同のために祈る。5節も、あなた方が最初の日から今日まで。6節も、あなた方の中で。7節も、あなた方すべてに対してこのように考えるのは当然です。あなた方一同のことを共に恵みに預かる。私がキリスト愛の心であなた方のことをどれほど持っているかは神が証ししてくださるという。これも驚くほどそうに、一節一節すべてですね、パウロの気持ちがにじみ出てるわけですね。普通祈りというと、自分のやはり苦しいこと、それから自分の家族のことは、これを忘れることができないわけですね。だからどうしても自分の特に病気になった時なんか、苦しい時には病気。家族が非常に苦しい状態や悪い状態になれば、その家族のことは、一刻たりとも苦しいほど忘れないと。絶えず心にかかると。それほどでなくてもですね、誰でもこれ一番の関心事は自分と家族のはずですね。 非常にある意味では狭いわけです。けれども、パウロは、不思議なほどですね、自分のことも言わない。しかもここにはですね、獄につながれているという、監禁ということが7節にあります。これは、まあ、このことはまた別の時にも言いますけども、そういう状態であってもですね、いつもこのように、パウロは、自分と近い関わりのあるこのフィリピの信徒たちのことをずっと繰り返し繰り返し言っているように、文字通り祈りの中でいつも思い起こしていると。私たち人間はこの罪というもの、これは自分中心ですね。トランプとか安倍首相とかが自分中心、することは皆何か自分のためだからといって、あのような人たちだけが自分中心か、アメリカファースト、自分ファースト、人間全体が実はですね、クリスト者になってからでもペテロ見てもわかりますが、ペテロやペテロの母親、家族も、イエス様が王となってきたときに、王となったときには、あなたの右左に置いてくださいとか、イエス様がもうじき殺されて、十字架かけられて復活するといったときでも、ペテロはイエス様を引き寄せて、叱った。そんなことがあってはダメですと。自分の考え、思い中心だったと。そういうことで、どこまで行っても人間というのはなかなかその自分中心なんですね。現在私たちがこのように、特に徳島県は感染者がまあわずかですね。ずっと増えない状態である。これはまあ田舎だからということもありますよね。大きな会社がないから、そういう会社員たちが東京や大阪から来たり行ったりが非常に少ない。で、橋の代金もかなり高いから、まあそういう国でも以前から、本州の方から人が来ることが少ない。まあそういうことでありますから、こういうふうに普通にほとんど生活ができることを、思いますが、まあ、日本今コロナで大変だと。けれども、もっと世界を見たら、自分のふるさとや国から追われてですね、逃げ出したらどんなに生活ができるか、わからないけれども、生きることはできないんだと。たくさんの国々があるわけです。全体で今7000万人というんですよ。今、自分の国から逃げ出した人、寝る場所もあったのに、それも捨ててまで、どんな生活になるかわからないけれども、とにかく逃げ出さないと殺され、苦しめられる。そういうことで、自分の家から離れて行かざるを得ない。そこで非常に不便な生活。水がない。食べ物もない。医療もほとんど受けられないとか。汚れた水。汚れた水を使う、手を洗うなんかなかなかできない。そういうような人が世界ではそれだけおる。自分の家でおることさえできない。国でおることさえできない。日本では考えることもできないようだ。そういうふうに今日本ではコロナが大変とか言っても、自分の家から追い出されて住めないやいう人はいないわけですね。食べ物のない人はいないわけ。いないというと語弊があるかもしれない。一部の人は家からも出て、住む場所もない、お金もない、電話帳にも電話できない、バスで行くにもバスでは行けない、お金がないとかいう、非常に貧困に陥ってしまった人たちも一部におるわけですが、でも少数ですよね。ですからそういうことを思うと、日本人全体がなかなかそういうふうなことを思わないで、オリンピック このようなものに莫大な金をですね、かけると。予算って言ってたもの、はるかに多い金をかけて、延期するってまた何千億円も使うと。4000億円、5000億円、1兆円もいるんじゃないかと。まあ、そんなふうなことに莫大な一種の、まあ、娯楽ですよね。オリンピックっていうのも。あんなものさっさとやめてしまえばいいのにですね、やめないでまだ延期するとはどこを言ってる。そういうことで、いかに自分を中心かということはわかります。そういうことを思いつけてもですね、こういうふうに本当のキリストの愛の精神というのは、いつも自分を一番まず思うんでないということが、こういうところからも読み取ることができるということなんですね。で、この聖書という本はですね、私自身もずっと50年以上も読んでるわけですが、以前には気づかなかったことが、今この年になって、いろんなこと、初めてのことを経験して、初めてのさまざまな問題をも生じてくると、初めて気がつくようなことがいろいろあるわけです。こういう箇所もですね、あなた方、あなた方と言ったって、以前はそんなに気を思わなかったわけですが、今改めてですね、このことを思うわけです。自分中心なのか、他者中心にですね、いつも思う。それが、まあ、キリストの愛だと。隣人を愛すよっていうことがあります。神を愛し、隣人を愛すと一番に大切だと。まず自分を愛することが一番だと。この世では一番そう言われると思います。まあ当たり前ですよね。普通だけでもそうです。自分が苦しくなったらどうしても自分のことを第一に思うわけです。痛みがあったら。そして、もう一つ。パウロはいつも思い起こすたびに、神様に感謝している。あなた方一同とも祈るために喜びを持って祈っている。パウロは別のところで、いつも喜べ、いつも感謝をしなさいと言われましたけども、今言ったようにですね、様々な問題を私たち誰しも持っているんですが、自分の家でも住むことができない。どんなになるかわからない。毎日毎日本当に わずかな食物しかない。赤ちゃんも抱え、病気になっても医者も何も見てもらえない。苦しみながら死んでいくしかない。そういう状態と比べたら、我々様々な重荷を持っているといえどもですね、そのような人たちと比べたらとっても恵まれているだろうということですね。前も触れたように、ブラジルで30年間も生活していた人が、家族の、日本に残した家族のためにですね、病気のために、どうしても日本に帰ってこなければならん。30年ぶりに。そうしたら、驚いたのは、日本の医療、社会福祉制度の非常に整っていることに本当に驚いた。病気だ、がんだといえば、いろいろなところでですね、見てくれる。それの保証もある。医療、紹介もしてくれたりと。で、実際に保険でですね、非常に安く治療もしてもらえる。けれども、ブラジルでは、がんになったと言ってほっとかれるだけ。医者なんか行けない。苦しみなら死んでいくのは当たり前だと。保険に入ってる人本当に少ない。まあ、アメリカでも黒人たちは保険に、社会保険、医療保険に入ってない人非常に多いわけですね。それをオバマさんがですね、何とかしてみんなが入るようにしようと思ったら、共和とかお金持ちがある人たちが強硬にこう反対をしたわけですよね。そんなこともあって、日本のようにみんながですね、保険、医療の保険に入って安くですね、医療が受けられて、ほとんどみんなそういうことになる、ほとんど。まあ、中に漏れてる人もおるわけですが、本当に少ないわけです。今もブラジルでは毎日毎日何千という人が増えていると。今後どうなるかわからない。現在急激にまだ増えつつあるんです。世界的に見たら。そういうとこからまた来る。感染したらまた来ると。 いうことになると、いつ収束することは誰も本当わからない。またこれからどんどん増えていってるわけですね。800万にもなってる。そういうことです。ですので、私たちもこういう状況を考えたら、自分だけ、ところだけ、喜んでおったんではいけないです。そういうようないろんなところで苦しむ、混乱に陥っている人たちのことを思うという、その視野を広くするということも大事だと思うんですね。そうして、そういう人たちのことを思って、自分がこんなに恵まれていることも感謝して、それが与えられていない人たちのために祈るということですね。もうそういう遠くの人たちのことも思い浮かべ、少しでも覚えるということとともに、身近な人たちのために祈る。これはパウロのこの祈り、喜びを持って祈る、この内容は何だったのか言いますと、それは、5節からですね。あなた方が最初の日から今日まで福音に預かる、福音を受けている、福音を共有しているという意味ですね。ずっと福音を持ち続けている、そのことが大きな喜びだというんです。これは私たちにとって考えてますと、例えばここにおられる方々、一番最近は、まあ、ここにおられる米田さんでしょうけど、米田さんももう2年半ですかね。
もう7年
目です。3年半ですよね、12月にね。はい。で、最初にこういう集まりに来ても、参加をじきにやめるとしても本当に多いわけですね。他の方々も長く来られている人は50年近くももう参加をされている。途中で去っていく人も、これは相当多いわけです。教会でも無教会でも。そういう中で、一人一人のことを思っていますと、本当に神様が支えてくださったと。ということですね。そのことをもって、一人一人の方々が誰それを見ても、この人、あ、この方も神様が信仰を持って以来ずっと導いて支えてくださってるんだと。そのことを思って喜ぶ。あ、この人も神様を支えて導いてくださる。そのことを思って喜ぶ。そういう喜びをどれほど持っているだろうか、ということを思わされるわけです。いつも日曜日に参加している。何にも思わない。それが自然にそうなるのではないかと。こういう私たちの自然にですね、なっている状態というものが、それが間違っている。気づかない。私たち一人一人が信仰を続けていくためにも、自分の努力とか周りとかではなく、さらには神様が導いて支えてくれなければ決して続かない。それを知っていたら、一人一人、あ、神様はこの人もこの人も導いて支えてくださってるんだと、そのことを喜ぶことができるというわけですね。そういう喜びを知らないということは、やはりそれ間違ってる。キリスト者としては間違っているわけですよね。神様の技を忘れているわけだ。自分だけでなく、他の人が一人一人様々な問題があるのに、導いてくださっている。そういうことなんです。一人一人、最初の日から今まで、福音をずっと持ち続けている。だから、いつも喜びを持ってあなた方のことを思い起こして、祈るたびに喜びを持って祈っているというわけです。祈りの喜びっていうのはですね、あ、うまいこと言ったと。自分とより仕事がうまくいった。なんか自分の子供が一番になったとか、自分の応援してるプロ野球チームが優勝したとか、何かをもらったとか、そんな時だけ感謝し喜ぶというのは、本当にこれは、まあ子供みたいなことですが、私たちもうっかりすると、子供みたいな精神状態になりかねないということですね。 それに喜びながらということは至るところにある。まあ、関東地方でもですね、もう6月から集会を始めることができるだろうと思っていた方々も、ところでも、また東京でも増えている。それはもう自由にですね、若い人たちが遊んだり食べたり、夜のいろんなところでおしゃべりしたりお酒飲んだりしようと、それはもう感染するわけですよね。誰が感染してるかわからない。だから集会をすると、そこでもしそこが集団感染になると、クラスター感染になったら大変な非難を受ける。特にキリスト教の集会はそんな集まるから、お店なんかもう生活ができないほど、何百万と何千万とか、場合によってはですね、会社でもお金がなくなって倒産するって思うのに、集まっては何事やと、そういうとても強い非難を受けるということも予想できるために、集会もですね、そういう関東地域、大都会、大阪とかなかなか開けないということもあると思うんですね。まあ数人、3人や4人ぐらいあったらいいけども、まあここではまあ幸い田舎であってですね、そういう東京や大阪からの往来もまあ相当少ないだろうと。だから、ウイルスを持ってき込む、持ち込むいう人もまあ少ないだろうと。ということから、まあ、で今日は15人ぐらいですから、席もこう開けてですね、で、まあ、今私お話しているからマスクをしてませんが、夏にこのマスクって随分煩わしいことですけれども、病気になったら、一旦コロナにかかったら、とっても後々の生活も大変で煩わしいどころじゃないですよね。まあ、周囲からもソース感を食らうと、非難を受けるということです。特にこういった宗教的な集まりから広がったというのが、まず韓国でも最初にですね、全くキリスト教まがいの新興宗教から広がったり、アメリカでも広がったりとかいうことがあったので、一層非難が起こるということを思いますね。そういうふうになれば、まあ、とにかくそういうふうに我々も集まることができると。で、集まることができなくても、何らかの手段で伝え合うことができるというですね。インターネットなり、印刷物なりということです。まあそういう一つ一つも感謝を持って祈るの時に感謝をするということです。それで、あなたが最初の日、これは信仰を与えられた日から今日まで福音を持って続けておると。そこで6節。ここでもあなた方。あなた方の中で、良き技を始められた方。これではっきりわかりますように、信仰というのは自分が持ったんだと。自分が分かったって持ったんだっていうんじゃなくて、神様がその背後によって、神様の技を始められたから、私たちは神様とキリスト様を信じることができた。キリストを信じるということは、十字架の贖いから復活から生きて働いている、今は聖霊となっている、そういういろんなことを信じるということがキリストを信じるということですね。そしてその神様がですね、今も支えておるから、導かれたから続いておるんだし、それ終わりまで、キリストイエスの日までに、その技、信仰を持ったという技を成し遂げてくださる。ずっと導いてですね、そして再臨というこの世の終わり、これも私たちの頭でこう想像ができないようなことなんですけども、再臨といって、すべての悪が清められ、悪の力が滅される、すべてが新しい天と地というふうな、非常に乏しい表現でしかできない、そういう時が来るというんですね。これはもう決定的な大事な確信ですね。これがなかったら、将来漠然とした暗い闇になる。太陽も地球もなくなってしまう。何か虚しい。私はその虚しさを大学の1年から2年間ぐらいずっとだんだん深まっていったわけです。 人間の努力や世界の平和とみんな太陽も地球も消えてしまうんであれば、何を努力しても何が大切なのかと。悪も良いことも愛も真実みんな消えるんだったら、地球が全部最終的には太陽は膨張して蒸発してしまう。水も何もかも。最終的にはみんななくなるんであれば。その、どうしてもいかなる科学者も私に解決も与えなかった。みんなそこは黙して黙ってるんです、科学者。それは理学を言ってよくわかったです。学士運動に熱心な人たちも、本当にこの世界や宇宙の将来、どうなるのか。そんなことは語らない。はるか10億年、20何十億年の彼方だから。それは時間はですね、いくらでも類的には短縮になるわけです。千年は1年のことし、1年は千年のことしたから。だから、こういうふうに最終的にはどうなるのかっていうことが消えてしまうのか、それとも存続するのか。しかも単なる CO2 やら鉄だとかマグネシウムだとか何だとか言って、元素や分子の形で存続するのか。それは地球や太陽は分解しても、最終的にこういった原子、分子状態の形でですね、いよいよ、そういういろんなもので存在するでしょう。物質的には。そんなものはでも人間を存在するとは直接関係ないわけですね。ですから、終わりの日、キリストイエスの再臨の日、でもどうしてもこれは、私は本当に何事が起こっても希望を持ち続けるための必要なわけです。絶対必要なんですね。だから、イエス様の十字架に罪の贖うために死んでくださったということと、死の力に勝利するという復活ということと、全世界宇宙がですね、光、勝利するんだと。そのことがどれが欠けても、人間本当に見て希望を持てないんですね。そこでこれも出てくる。キリストイエスの日、再臨の日までに神様が成し遂げてくださる。私たちが信仰を捨てない限りはですね、どんなに不十分、足りないものであっても、とにかく神様をですね、罪を犯しても、また再び見上げると。している限りは神様が成し遂げてくださるというのが、とってもこれは喜ばしいことです。福音なんですね。自分の努力でしないといけない。自分が完全な良い行動をしてですね、なれるようにならなきゃいけない。これもとてもじゃない。50年経っても、本当にますます、思いますね。これは、無限に高い山だから、50年か上手がありだところに、全然の近くならないという。それを近づけるのは聖なる霊だけですね。聖霊様がイエス様、神様が近づけ、また神様が完成してくださると。そういうふうに、私たちの信仰も、神様が始めてくださったと。良き技を始めた。そしてそのみんなそれぞれ欠点もあり、罪もあり、足りないんだけど、その足りないものをも神様が成し遂げてくださるんだと。これパウロが神様が与えた確信だと。多分そうだろうとは言わない。確信だと。まあ、そういうふうにですね。隠し引いた上で、あなた方のことをいつも感謝をしていると。あ、そういう現実に導いてくださってるんだと。そこから離れていく人があっても、また神様に祈っていれば、神様、いつかですね、時が来れば、引き寄せてくださるだろう。この言って大体みんなですね、人間というものを考えますね。すごい能力を与える、もらってる。その人間を褒めたたえる。これは数学や物理やら、医学でも何でもそうですね。スポーツでも音楽でも。あの人は素晴らしいと。天才だと。パチパチと。その人を褒め称える。けれども、キリストを信じる者は、その人の素晴らしい能力を与えて、神様は何か良いことをしようと思って与えたのであって、神様こそその素晴らしいお方なんだ。だからそこで聖書の聖書、ハレルヤーと、神様を賛美しようということになるんですよね。何を見て。 でもこの世は人間を褒めちぎると。でもその人が怪我をして、何かであれを罪を犯したら、途端パッと捨てて、ということになりますね。万事そういうことで、何を見ても、人間がそら、このする力や考える力の神様が与えたわけです。ですよね。人間のこの DNA で考える力、この身を見る、こういったものすごいこう複雑な仕組み。人間を作ったんじゃない。この花もですね。ああ、私が栽培したって大きな間違いで、この元にあるここも綺麗な花が、出ますけど、これの材料は何かといえば、なんだろう。空気中の CO2、二酸化炭素。それから、下。土の中にある水から様々なミネラル、それから窒素肥料、窒素分なんかのような肥料分ですけども、土の中にある、そのものをですね、いわばイオン状態になっての目に見えない、それを吸い上げて、太陽の光のエネルギーと CO2、そういうのを用いたこういうものを作れるわけです。葉っぱで作ってるんです、この葉っぱで。こういう葉っぱがですよ、すごいこの複雑な構造。一つ一つの細胞。これは1ミリの中に何百個も並ぶようなこの細胞がいっぱいあって、その細胞が一つの工場なんですね。大きな工場。で、この葉っぱがですね、どんな大工場もできないようなものを、しかも非常に低い温度で。普通、化学反応と高熱1000台1000何百度。当然しなきゃならないということ多いわけですね、化学反応。簡単にこのプラスチックを作る場合でも。それは大工場がある。そこの北島のところにある東亜合成なんか見たわけで、いっぱいのパイプを生んで、面と繋ぎ合わせて、複雑なものを変えていっぱいしないと、合成、こんな石油からいろんなものできないわけです。これはるかに複雑なものをこの葉っぱで作って、これは人間したんじゃない。人間が生まれるはるか前から神様がこういうふうなものを作る、もう驚くべき仕組みを作ってあるわけです。そういうふうに、これを花でも何でも綺麗なのは神様元をみんな作ったわけです。そして人間に与えられた脳を使ってより大きな花を咲かせるには、これとこれをこういうふうに配合しよう、この花とこれを咲かせる、そういう考える力をまた神様から与えられた。肥料も何もかもそうですね。動物、私のところの昔鶏を数百羽も飼ってたから、たくさん肥料ができて、それを与えると、すごくみかん、夏みかんもたくさん大きな実がなってた。子供の時から覚えてますから。鶏をやめて肥料がなくなって、本当に小さい実になってしまうと。もう歴然としてる。から、タケノコ、タケ。私が70年前に行った時には、松の山の時、細い竹がもうすぐ小葉にちょこちょこちょこ咲いてる。父がそれをですね、肥やしやったら広げろと。ほたむらもいっぱいいっぱいに広がってしまってですね、松の木から何かみんな枯らしていくんですよね、根がパーッと入り込んで。竹一本しますのに、まあ大変なんです。太い竹を処分するのにどのぐらい大変かは、本当にすごい力作業ですね。そのように、肥料、そして肥料を与えたらどんどん広がる。その肥料の成分も、人間が作ったではないわけですね。牛や鶏の糞、その中にそういった様々なミネラルや窒素分とかいろいろあるのは、そういうふうに動物の排泄物、とっても大事だと。神様が作ったわけです。で、それを人間集めてするだけです。与える。人間はこの頭、知能を神様が与えられるから、他の動物より排泄物を集めてこうせんか、のことを知らない動物、人間は知っているということですね。で、そういうふうに、万事はですね、神様がされていると。これ本当不思議なことですよね。自然に循環する。人間や動物が排泄したもの、枯れたもの、植物。汚 汚くなったもの、枯れたものがちゃんとその土にそのミネラル分、液状分が全部また帰っていくと。二酸化炭素も帰っていくと。そしてそれを用いてと。このように万事、何を見ても私たちはその背後で神様が良き技をいつもしていると。そういう中で一番良い技ということが、人間が罪を知って悔い改めて許しを得ると。死の力に打ち勝つんだと。その福音を知るということが一番の良い技なんだと。無数に良い技があるけれど。ということですね。そしてあなた方一同のことをですね、共に恵みに預かる。この福音の恵みを共に与えられているんだと。こういうことを本当に知るとですね、おのずから福音これは伝えようと。こういうふうな愛の世界があるんだと、少しなりとも知らされた。で、この信仰を知らない人に福音を伝えるのは、相手の宗教をですね、無視して、上目線で、キリストの教信じようというのを上目線で差別的だなんていうことを最近言われたりします。これはですね、差別的な上目線でですね、言うんでは全くないわけです。上目線を言うとは全てのことです。学校の教育全部そうですね。数学知ってる人はすごく教えるのは当たり前。中本さん、大工さんだけど、これは初めて来たら教えて上目線で言うのは当たり前なんです。全てのことを知ってる人が伝える。全部そうですね。交通、車に乗ってもですね、乗り始めたら、それはよく知ってる人が教える。これも当たり前です。信仰の世界で本当の喜びした、こういうふうに、押して上目線っていうよりも、これ、キリストの愛から、おのずから出ておこうこと。そういうことなんですね。他のことを必要上そうするわけ。学校でも先生は給料もらって、教えるの義務だと。義務だから教える。ほんでお金もらう。ところが、福音の伝えたいっていうのはですね、お金もらえるからじゃなくて、なんとかやっぱり知らせたい。この喜びを、このよろしの喜びを知らせて、知ってもらいたい。自分は知らなかったと本当に苦しかったと。でも福音を知ったら本当に平和を与えられたから、これなんとか知ってもらいたいという、その願いからするんであってですね、他のことは違うわけですよね。だから、まだ、例えば仏教の人もそのままほっといていいんではなくて、やっぱり神はいつも祈って、そしてですね、この人は少しでも神様の技が始まるようにと、その人。この人は仏教だからもう置いといてんの。そういうのは自分本当にこの福音の喜びは知らないからだろうということになるんですね。本当にしてたら伝えずに折れないわけです。例えば、すごい違う。本当に素晴らしい虹が出る。いやいや、ちょっと、綺麗な虹が出てるよって、誰でも言いたくなるわけですよ。それともないことですよね。それ上目線、下目線じゃない。虹が綺麗よっていう、これ上から目線で知らんから知ってるぞと。こんなことと違うわけですよね。はい。まあそういうことで、それがここに言う、私が最後に言う。キリストイエスの愛の心であなた方一同のことどれほど思っているか、神が明かしてください。神から知ってくださっている。そういうこと、万事はですね、上目線とか下目線どうこうでなくて、キリストイエスの愛の心があると、その自然になるんだと。自然にそういろんな人のことを思い出されてくる。で、ヨハネの福音書で、互いに愛し合いなさいと。互いに愛し合いなさいと繰り返し言われているのも、この精神なんですよね。互いにいつも信仰が続いている。今日も来られた。今日も来られた。続いている。あ、今日もこの人は神様をこの一緒に支えてくださったんだと。そのように、我々のつながりあるキリストを信じる人たち一人一人についても、ただ単に漠然とあって単なる世間話で進んで終わるんじゃなくて、その背後に神様を見る。神様がこの人を、今日まで支えてくださったと。で、自分も支えられてきた。という意味ですね。自分も思うと同じように、他の人のことも思うとですね、いくらでも祈ることがある。 さまざまな被害、そういう7000万人もおるというふうな、家ですらおられない、食事もまともに食べれない人たちのことをですね、少しなりとも、本当はそういったことをもっともっと報道すべきなんですよね、NHK でも。何でも食べたり、ゲラゲラ笑うような、そういう内容をだんだんだんだん、まあ、低下するような、民間なんか私もほとんど見たことないけども、もう本当に見るに堪えないようなこともやったり言ったりしているようなことが、とも多いようですけれども、そういうことはすると視聴率は下がると。背後の企業のスポンサーが成り手がなくなると。みんなお金の問題です。もうキリスト社はそれと違って、この聖書に立ち返ると全く違った風が吹いていると。私たちの現状のはるかに高いところ、高いところの世界があるというのに知らされるんですね。そういうことで私たちも少しなりとも身近なことで、特にこういった集会、今はインターネットでスカイプでもつながりの方々、私は北海道のステタナ、そしてステタナ帰るときには札幌や青森や山形、いろんなところでの方々も、あるいは命の水の関係、あるいは命の友の関係とか、さまざまな人があって、本当に祈りが十分足りないということをいつも思わされますが、一人一人がその身近な人、集会でも家族も含めてですね、身近なところから絶えずこのように喜びを持って神様の支え思い祈り続けていきたいということを思います。はい、以上です。